皆さんこんにちは、手放す系ラボラトリー所長の坂東隆弘です。今回もラボを飛び出して加村賢秀さんとの取材の模様をお届けします。今回は2回目です。それではどうぞお聞きください。
坂東隆弘のポイッと手放す系ラボ、
はい、というわけで加村さん、今回もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
ティール組織という本の解説をされてるんですが、前回お聞きしたところ、それだけじゃなくても出版の前から、
はい、
それから出版された後の販売プロモーションのところまでもがっつり関われてたということで、
はい、
多分それもあって非常に今ね、本自体も売れてるし、加村さんもいろんなところで引っ張りだこではないかと思いますが、
はい、おかげさまで、
はい、このティールというものに対してもうちょっと今回はお聞きしていきたいと思うんですけど、まあ、初めて聞く方もいるかと思うので、まあ、組織の概念というふうに言ったらいいですかね。
そうですね、
はい
はい、哲学とか理論とかに近いですね、
はいはい、ティール組織って何なんだっていうことについてちょっとお聞きしてもいいですか。
はい、ありがとうございます。ティールを理解する上では大きく分けて2つの切り口を押さえていれば大体わかるかなというふうに思うんですけど、はい、1つはあの歴史の話で、まあ、組織は進化してきていてこれは続いていってますよというお話を押さえていただきたいのと、もう1つはその世界中フレデリック・ラルーさんが見てきた組織の中でいくつかの共通項を出ているとしたんですけども、そこには3つの特徴がありますよっていう、その3つの特徴、この2つを適切に抑えていればティールはある程度理解できたのかなっていうふうには思うので、その話をするのがいいかなと思います。で、1つ目歴史からなんですけども、もともと著者のフレデリック・ラルーさんがマッキンゼのコンサルタントをやっておられて、はい、卒業後エグゼクティブコーチングをされてですね、でその時にいろんな社長と出会っていく中で経営者が幸せそうにしてないと、まあ当然従業員も幸せそうにしてないとでいうこの状況がなんかこの経済社会が少しおかしいんじゃないかなというふうに思い始めて組織の探求の旅に出かけるんですけども、その時普通だったらアカデミックの世界でもコンサルの世界でもですね、今のまあニュースでよく取り上げられているビジネス雑誌トップ100みたいなですね、そういうところを調べるのが普通なんですけども、そういうことはせずにですね、口コミでまだ有名じゃないかもしれないが人が輝いていて、そしてお客様とか地域に圧倒的に受け入れられているところを素材を集めてですね、そこを調べたところ、今までと全く違う毛色の組織が現れてきてるってことに驚きを持って、それを探求していってまとめたんですね。で、その時にですね、参考にしたのがですね、ケン・ウィルバーというインテグラル理論というものを書いた心理学者ですね、
はい、
で彼が人間っていうものは実は発達の段階があるっていう、子供生まれた時から大人になっても大人になってからも何段階もあるっていうような発想でまとめた理論があって、で実は組織自体もそれに当てはまるし、実は人類が誕生して以来組織はその人が発達するような形で組織っていうものも発達してきているのかもしれないっていうので説明したのがすごいユニークなところだと思います。
はい、
で本では7段階で説明してるんですけども、海外はだいたい5段階で言うので、それをざっとお話したいなと思うんですけども、まあまず一番古典的な組織っていうのは、要は言うこと聞かなかったら殴るぞ殺すぞの世界観、ジャイアンとかマフィアとか豪族とかで、そういった組織が手取り早いんですよ、すぐに動きますから、すぐに結果も得られるの でそれが原始的な組織形態なんですけども、その次にピラミッドを作るとか大きな公共事業をしていこうと思うとですね、まあ、話し合ってたら拉致が開かないじゃないですか。時間がかかってしまいますし、嫌と言われたらどうしようもないということもあって、その時に生まれたのが前歯身分が低いからやれと、そういうですね、上下関係で動かすっていう、この時代に業務プロセスとか上位下達の指示命令系統ですね、そういうものが発明されて、そういうことによって大きなピラミッドのようなものが作れるような組織構造を発明したんですね。でその後だんだんとですね、国と国、村と村、組織と組織が出会い始めると、王様が寝そべっててピラミッドができた時代は良かったんですけども、まあ、いち早く武器を発明しないと負けてしまうわけですよ。 いち早く軍隊を成長させないと負けてしまう、
競争が起きてくるわけですね。
そうですね、ってなってくると成長スピードとかイノベーションが大事になってくる時代になってきまして、そこで科学が使われたんですね。科学的マネジメントの時代で1時間あたりの生産量を測ると、そして PDCA サイクルのようにやっては振り返って検証すると、新しい仕組み入れたら生産性が上がったみたいなことを、もう世界中の人がトライアンドエラーするようになってきてですね、ここで世界中の経営論組織論がどんどん発展していくような時代になっていくわけですね。でこの時代の一番の発明が能力主義、実力主義と言われるもので、頑張れば出世できるっていうものを発明したことですね。アンバー時代はそれはもう生まれた身分から絶対に頑張れば頑張れども、やらなかったら殺されるけども、頑張っても絶対満たされることはなかったものが、出世できるというアイデアはもう一大発明ですよね。
発明なんですね、出世できるっていう。
そうなんですよ。でこれで世界中の人が頑張って生産性がもう組織がガーッと高まってた時代になったんですね。で、まあ、それによってかなりのことを成し遂げてきた人類ではあるんですけども、同時にですね、組織としてはいくつかの弊害も生み始めてきた。でそれはやっぱりピラミッドなので、上に上がれる人もいれば上がれない人もいると、それはモチベーション下の人は上がらないんですよね。
そうです
ね。でやる気合いが持たないし、当事者意識も持ちにくいっていうのもありますと。でまたその階層構造というのはどんどん現場の気づきとか発見とか提案がやっぱり承認プロセスで上がっていきますので、やっぱ伝言ゲームにもなりやすいですし、やっぱ熱量が下がっていきますので、なかなか通りにくかったりとかでしますし、で社会環境に直面している現場の人たちの声が上がりにくいので、変化が激しい時代だと上の方ってやっぱ少ないのですね、現場に直面してない上の層で戦略ビジョン作っても、もしかしたら時代感覚がずれてたりもする可能性はあってですね、そうすると一気に組織が固まる。もしかしたら今のね、電機メーカーとかですね、いくつかの会社が傾いてるのもそういうところは
あるんですね。なるほどなるほど。
社員からすると経営層は全然分かってないとか言
ってますね。はいはいはい、そうですね。
でもう一つがですね、やっぱこれ機械のメタファーで言われることが多いので、やっぱり部品で見られるわけです。この仕事ができる人はここに入ってくださいとか、できなかったらもうやめてもいただいていいですよってなるとですね、やっぱそういう枠ではめられる仕事しかもらえずに職場人生終わってしまう可能性があるわけです、そうすると人生の後半で、私がやりたかったことって本当にこれなの、その人は絵が描くのが好きかもしれないですし、人と接するのが好きかもしれないけども、何かの入力作業でずっと人生終わったとしたら、すごい大損失ですよね。もったいないですよね。そういうところの違和感とか虚無感とかもオレンジは生まれやすいというふうなのが、この3つ目の組織の特徴なんですね。は
い、まあでもそれなんか当たり前っていうかね、それがいわゆる常識のような感じがしますよね。
まあ今の世界はもう本当にオレンジアンバーが中心ですので、まあ仕事というのはそういうものでしょうとか、プロだったらとかですね、お金をもらってるんだったらと言われるわけですね。はいはいはい、
そうですね。
でそんな中徐々にですね、ある違う組織が現れてきてですね、当初のスターバックスさんとか、あのディズニーとかもそうかもしれないですけれども、従業員のことを従業員と呼ばない組織が増えてきました。キャストとかパートナーとかメンバーとかですね、要は家族でしょ、仲間でしょと、承認プロセスとか言うんじゃなくて、もっとみんなで話し合ってビジョン戦略も決めていったらいいし、相談しながら物事進めていったらいいじゃないかっていうので、ワークショップが多かったりとか、対話の場面が多かったりとか、コンセンサスを会議で導入したりとかですね、あるいはお客さんも含めて話し合うことによってマルチステークホルダーで考えるので、いわゆる利益追求のオレンジじゃなくて、より CSR とか社会的責任を果たしたプロダクトを作っていく。でそうすることで従業員もちゃんとやりがいのある、この商品に対しても愛着もありますし、何より自分が関われているので、やりがいを持って会社愛が強い社員が生まれてきたりっていうのがグリーンの特徴で、そういった組織もすごく溢れてきたんですね。
なんか良さそうな感じ
ですね。良さそうですね。でただそこもいくつかの限界というかデメリットもあってですね、で一つはですね、やっぱ鮮度を多くして船山登るなんですね。
ほう、
そういった組織のカルチャーってやっぱ多様性を大事にしようというカルチャーなので、はい、いろんな小さな声も含めて聞こうとするんです。
そうですね、大事ですね。
でそうするとまとまらないんですよね。
まとまらないですね、
話がいろんな方向に行きますので。でも大事にすることを私たち選んだっていうふうになるので、ワークショップとかしても決まらない。
ああ、決まらない。
そうなんです。でだからそういう意味で次の一歩とかワークショップとかしても、なんか動いていいのかわからない。でそれでなんか仲良く話し合いばっかりはしてるけど、会議はめっちゃ増えたけど、なんかこれというブレイクスルーとかイノベーション生まれないねっていうことが起こりやすいというのが一つのデメリット。
かスピードも遅くなりそう
な。そうですね、うん、そうなんです。でもう一つはとは言っても緩くピラミッド残ってるんですね、うん、社長もそうですし理事層っていうものとか役員とかは絶対残りがちなので、そうすると社長とかは24時間365日経営のこと考えてますの で、
はいはい、
でそうするとワークショップで皆さんが話し合ってるのがどうしてもちょっとぬるいんです。
わかります。イライラしてくる、
イライラしてくるんですよ、うんうん、でそうするとそういう会社に特徴的なよく言われる言葉がですね、うん、うちの社長はちゃぶ台返しが多いと。
お
これよく言われるんですけど、はいはいはい、そういうのはどうしてもやっぱり社長も別に悪いわけじゃないですね、考え続けてるとどうしてもそれじゃうまくいかないっていうのが目に見えてわかるっていうのがあるのでひっくり返してしまう、
うん、
でそうするとやっぱり社員もやりがいがなくなったりとか溝が生まれたりとかするっていうのがこのグリーン型の限界 で、
うん、
でそんな中ラルーさんは世界中にそういう今までのレッド、アンバー、オレンジ、グリーンとは違う全く違う形態の組織があって、それはもう社長とかそういうポジションではなくて一人一人が自由に決めてるんだけども信頼で結びついてるので相互に影響し合って進んでいっている。でこれがすごい生命体のようにも見えるし新しい組織じゃないかっていうのでティールと名付けたっていうのが一つ目の切り口の説明ですね、
はい、歴史 の、 あの中での進化の一つの、はいはい形なんだと、
はい、
まあ、それが今の、まあ、最新系と言っていいんですかね。
新しく最新で現れたっていう感じですね。
あ、現れたと。
どうしてもティールって一番素晴らしいと言われるんですけど、はいはい、そういうわけではなくてですね、うん、違うテクニックを持ったものが現れた、
うん、
あの子供と大人を比べた時に、うん、大人が素晴らしくて子供が素晴らしくないってことはないじゃないですか、
うん、確かに。
ただ大人の方は知識も多いし、うん、スキルも多いのは事実だから、うん、いろんな複雑な時代に対応できる力はあるかもしれないっていうふうに思っていただければ
なと思います。はい、ありがとうございます。
でもう一つあの3つの特徴について簡単に話しておきたいなと思いますけども、はいはい、ラルさんがそのいくつかの組織を見ていったときにですね、うん、3つ特徴がありそうだと、
うん、
で1つ目がセルフマネジメント、本では自主経営と言われてるんですけども、うん、要はこれは階層構造では動かしてなくて一人一人が自由に意思決定してる信頼のネットワークだっていうこの組織形態のことを表しているのがセルフマネジメント、
ね、自主経
営のところなんですね、うん、よくあのセルフマネジメントなんで個々人が自分を律してなんか自由に行動できる人たちの集まりなんだっていうふうに言われるんですけど、そういう意味は全くない。
そういう意味じゃないんですね、
はい、それも誤解の多い一つなんですけども。で2つ目がホールネスって言われてですね、あのティール型組織ではそのさっきで言う細分化された仕事で人生を終えるっていうのはもったいないので、もうその人の持ってる全てを使いましょうと。複数役職大歓迎ですし、オレンジまではどうしても合理性とか論理性が大事だったんですけども、感情とかスピリチュアリティとか女性性とか男性性とかそういったものも全て大事にしましょうと。で子供をオフィスに連れてくることだって大歓迎で、その方が場は和やかになるし未来のことも考えるでしょうっていうようなぐらい人間というものを本当に大事にしながら作る組織っていうのが全体性ホールネスというのが、
まあ、その方がその人の部分的なものを使うよりも全体性を投入してもらった方がパフォーマンスが上がるだろう、
上がるだろうと、
うん、
そうです、
うん、
でそういう方が結局そういうふうに安心安全自分が出せる組織の方が人を応援したいという気持ちも現れてきますし、社会に何か貢献したいという気持ちも現れてくるから、結果的に世の中に喜ばれるサービスが生まれていくというようなイメージですね。
なるほどね、
はい。で3つ目がエボリューショナリーパーパス、存在目的と言われるところなんですけども、はい、ティール型組織は要は中長期事業計画みたいなものを持ってる組織がほとんどなかったんですね、
はいはい、
うん、でその場その場で今ここで何が必要なんだっていうのはみんなを探求し、うん、それぞれが自由に意思決定しながらやることによって動いていくっていう、それで組織形態も事業内容もゴロゴロゴロゴロ変えながらやっていってるっていう、そういうその計画とか目標とかコントロールを手放した組織形態っていうのがエボリューショナリーパーパスの特徴かなというふうに思います。その3つをくるっとまとめてというか3つの特徴があるんだよっていうことをラルさんはティール組織という中で伝えている。
なるほどですね。いろいろな組織を見る中で共通項を3つのコンセプトで定義したっていう、
そういうことですね、
ことですね、
はい、
だからそのそれぞれそのティール組織という本の中でも事例がたくさん出てくるんですけど、その会社がティール組織を作ろうと思って作ってたわけじゃない。
全くその通りですね。だからあの本当にもう 40、50 年前からやってる組織もあれば、うん、10年ぐらいの組織もあればそうです、うん、あればという ありますし、
はい、
A 社 B 社 C 社ってあるんですけど、うん、全くお互い勉強し合ってる節もある。
あ、そうかそうか、連携してるわけでもない。
全くないですし、存在も知らないですし、同じことを勉強してるわけでも全くなくて、いつの間にかたどり着いたのがラルーさんから見たティール型の組織だということなの で、 で海外では本が出たので、
はい、
本が2014年に出たので、それを勉強してティール型になった組織も現れ始めてますけども、もともとは別に何をティールを目指したわけでも何でもないということですね。
でそのようにやっぱその共通項がある会社が同時多発的に生まれてきて、そこの会社が、まあ、社員が生き生きとして、しかも業績がすごく伸びてるんだというようなところで、まあ、ここに一つの新しい答えがあるんじゃないかっていうことですかね。
いや、ティールの話すると、そんな理想論では成り立たないとか、うん、まあ、結局世の中売り上げというものがないと生き残っていけないんだっていうふうになるんですけども、うん、結局結果としてほとんどが平均よりも上の給料であったりとか、うん、売上とかですね、うん、になっているっていう組織が続出してるってい
う、はいはいはい、
ただ大事なのは、うん、生産性のためにティール組織を入れようとしたら絶対うまくいかないですよっていう、
そこがねめちゃくちゃ難しいですよね。だから企業っていうのは基本的には業績を上げたい、利益を増やしたい、まあ、その方が社会にも社員にもいいじゃないかとということで、それを目的に掲げる会社がまあ大半というか、それは当然だろうと思いがちなんですけど、そこが目的じゃないんですね。
そこを目的にしたら確実に失敗すると
。確実に失敗すると。だからこれはすごい難しいっすよね。だから一番最初にこれは概念だり哲学だ的なことをおっしゃられたんですけど、本当にそうで、だから経営者がこのティール組織っていうのは儲かりそうだと思って、もっと儲けを増やすためにティール型にしようっていうふうに思ったら、それは違う。
違います。なのでティールの本を読んで問い合わせでいっぱい来るようになったんですけど、本当に2つ分かれててですね、
はいはい、
1つはティールを読んで、あ、ティールだからうちのメンバーにティールやらせたいんだけど、
はいはいはい、
いうので問い合わせ来て、
うちのメンバーにやらせたいんだけど、
うちの社員研修でティール喋ってやってくれと、
はいはい、
ティールのワークショップを社内でやってやってほしいっていう感じのことで来るパターンが
一つ、
一つで、もう一つはすごい影響を受けて、あ、ようやくちゃんと社員の幸せとこういう経営を両立させるようなことがやれるんだと、あ、これでみんな輝いてくれるかもしれないとか、自分の本当に立てた使命が果たせるかもしれないと、だけどまだまだこれすごい道のりが長そうなんで、一緒になんか寄り添ってもらえますかみたいな形の、自分自身を変えていく一つとしてティールっていうものを受け止めておられる経営者は、あ、これはうまくいきそうだなと思うんですけど、自分を変わることなくティール化を導入しようとするのはもう確実にうまくいかないので、すぐにでも止めた方がいいですよとラルさんは言ってます。
ラルさんは言ってると
、はい、
ちなみにどれくらいの割合ですか、その2つの、パターンがあるっていうのは。
1対3ぐらいですね。3の方が割と問題切り離して、
はいはいはい、
特に自主経営のその階層構造なくして自由に意思決定するっていうので変化に対応できそうだなっていうので、その仕組みを導入したいっていうような感じの、なんかインストールモデルみたいに捉えられてしまって問い合わせくる人が方が多いですね。どっちかというと、
まあ、経営者のその概念から言ったらそうなりますよね。
まあ、そういうことを今までジャッジしてやっていくのが仕事でしたからね。
そうですよね、でマネジメント手法の一つ、
はい、
みたいな形で。
そうですね。
そのうちの社員に研修を受けさせたい、うちの社員やらせたいっていうケースは何がいけないんだっていうふうに思われますか。
その例えばそれの源泉がその主体性がないとかですね、モチベーション低いとか、
はい、
もっと動いてほしいとかいろいろあると思うんですけども、でそれが結局なぜ生まれてるかっていうと、社長の今の行動だったりとか、作り方なので、社長の世界観が今のモチベーションが足りないとか当事者意識が起こってないっていうことは、社長の鏡な状態、
社長の鏡な状態
なんですよね。でそれがちゃんと主体性が果たせるような組織作りをご自身ができていればそうはなってないはずなんですけど、そこを問題を社長が切り離して、うちのメンバーは主体性がないから啓発研修をしてほしいとかっていう話は、もうその自分も含まれたシステムでそれが起こってるっていう認識がないので、まあ基本的にはうまくいかないです。
だから社長が問題と感じている主体性がないとか育たないというのは、社長の考えをもとにそういう組織を作っているから結果としてそうなってるんだと。
そうですね。
組織と組織のそのデザインと社長の 考え方が連動してるんだっていう。
そうですそうです。よくファシリテーションとかすごい分かりやすくて、会議に入らせていただきます、はい、8人のメンバーがいます、うん、で見学渡しさせていただいて、うん、で終わった後に社長に、いや、やっぱりあの3人はよく発言するんだけど、
はいはい、
この3人はもう全然ダメで、うん、やる気もなくて何考えてるか分からないし、ちょっと叩き込まないといけない気がするんだ、うん、みたいなことをおっしゃられるんですけども、はい、でよくよく見るとやっぱりその人たちが小さな声を出してる時にすぐにアドバイスがファーンと言ってしまったりとかして、うん、やっぱり考えるチャンスとか、うん、そういうのを奪ってるなっていう雰囲気が見えるんですね、うん、でそうするとやっぱりしっかりとファシリテーションプロセスすると、うん、本当に生き生きといっぱい発言するようになってくれたりとかするので、だけどそういうチャンス持ってるものが出せない、
うん、
でいつの間にか諦めてしまったりとか、うん、あ必要とされてないんだとか、そういうののところからだんだん発言が減ってくる、うん、発言が減ってくると社長はジャッジとしてやる気がないんだってジャッジして、うん、やる気がないからっていうのになんか管理するようなマネジメントを入れて、うん、でよりなんか自分が信じてもらえてないって気がしてっていうことがどんどん連鎖として会議中発言しないという状態が生み出されているのは、このちょっとした声にアドバイスでわーっとやってしまうっていうことを繰り広げた結果生まれてる可能性があって、うん、でそういうところをしっかりと見つめていくっていうところから始めていくっていうような感じですね。
だから社員が発言しない、主体性がない、やる気がないように見えるのは、そういう組織の中でそういうアプローチをしてそういう人が出来上がってしまってる可能性が高いという感じですね。あ、これは話が尽きないんですけども、まあ、これだけ聞いても何と思う人と、えっどういうことって思う人がいると思うんですけど、ちょっと次回ですね、具体的な事例もお聞きしながら、もうちょっと深掘りしていきたいと思うんですけれども、これ聞いてる方はですね、次回までに、できたらティール組織の最初の100ページぐらいでいいですね。
そうですね。
はい。そこを読んでいただくとより理解が深まるかなと。
それか、もしかしたら、ラルーさんが1時間40分の本当にめったに出ない講演をされてる、うん、映像があるんですね、
はいはい、
でそれ日本語字幕プロジェクトっていうのでボランタリーに集まっていただいて、うん、頑張って日本語字幕作った映像がありますので、はいはい、それをご覧いただくと1時間40分で概要が、
それ誰でも見れますね、
誰でも見れますので、
はいはい、
活用していただければと思います。
わかりました、はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。